From the conference center
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第176回半旗総大会の神権部会の模様をお届けします。この部会の模様は世界中の数千箇所の集会所に届けられています。この部会の音楽はユタ州ブリガムシティのメルキゼデク神権者による聖歌隊がお届けします。
Thomas S. Monson,
first 大官庁会第一顧問のトーマス S. モンソン官庁が今夜の神権部会の司会を務めます。
We welcome you, brethren, to
兄弟の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会第176回半旗総大会の神権部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるゴードン B. ヒンクレー大官庁から私モンソン兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。この模様はアッセンブリーホール、 BYU マリオットセンター、プロボ宣教師訓練センター、その他世界各地の神権者に衛星中継されています。この部会の音楽を担当するのはブリガムシティのメルキゼデク神権者による聖歌隊です。指揮は N. ジェフリー・アンダーソン、オルガニストはクレイ・クリスチャンセンです。開会にあたり聖歌隊が力強く飛ぶ御使いを見よを歌います。開会の祈りは70人のクレート・ W. マスク長老です。
Our kind and gracious Father in heaven,
愛する天のお父様、今晩このように集いまして真剣深いに参加できますことを感謝しています。お父様からいただいている祝福に感謝しています。回復に感謝しています。真剣の回復に感謝しています。そしてジョセフ・スミスを通して福音が回復されたことを感謝しています。またお父様の御子である救い主イエス・キリストの贖いの犠牲に感謝しています。また私たちの家族に、そして私たちを教えてくれた両親やまた祖父母、先祖たちに感謝しています。また生ける預言者ゴードン・B・ヒンクル大館長に感謝しています。お父様が引き続き大館長を強め、そして霊感を与えてくださいますように、そして私たちが懸命にヒンクル大館長の勧告に従いますように、宣教師たち、また伝道部会長、そして今晩ここに参加しているアロン神権者一人一人を祝福し、彼らが宣教師として伝道に出られるように助けてください。また今晩話す人々が御霊と共に話し、また聞く私たちも同じ御霊を持ち高められますように、そして神権を行使して人々の生活を祝福することができ、お父様の王国を築くことができますように、すべてをイエス・キリストの御名により、アーメン。
これ
から聖歌隊が導きたまえよを歌います。続いて十二使徒定員会のヘンリー・ B ・アイリング長老がお話しします。その後、70人会長会の D ・トッド・クリストファーソン長老、70人のマーカス・ B ・ナッシュ長老とスタンレー・ G ・エリス長老がお話しします。
I am grateful to be with you in this great...
この素晴らしい神権会に皆さん等に出席できることを感謝しています。私たちは皆神権定員会の会員です。大きな驚きではないという人もいるかもしれませんが、私にとっては大きな驚きです。私は小さな支部でアロン神権の執事に選任されました。支部には一家族しかおらず、教会堂もなく、集会は自宅でした。執事は私だけ、教師は兄だけでした。ですから定員会で一緒に働く人がいないというのがどういうことか私にはわかります。私は小さな支部で定員会がなくとも満足していました。何が足りたいのか足りないのか知らなかったからです。その後家族は多くの親権者と堅固な定員会の揃った地域に引っ越しました。長年かけて学んだことは、定員会の強さは人数ではないということです。会員の年齢や成熟度から自動的に得られるものでもありません。むしろ定員会の強さは会員が義においてどれだけ完全に一致しているかで決まるわけです。真剣定員会の一致は、私が陸上競技のチームやクラブ、世の組織で経験したものとも異なります。モーサヤ書のアルマの言葉は、最強の定員会で感じた一致を最もよく表しています。また彼は祭司たちに、決して互いに争うことなく、互いに和合し愛し合って結ばれた心を持ち、一つの信仰と一つのバプテスマを持って、一つの目で将来を見つめるようにと指示した。アルマはこの一致に至る方法を民に伝えています。悔い改めと贖いにそう信ずる信仰の他は解くべきではないと言っているのであります。アルマの教えでは、一致している定員会では会員の心がキリストの贖いを通して変わるということであります。このようにして互いに心が結ばれていくのです。皆さんは、主が定員会会長に主の方法で導くよう命じておられる理由がお分かりになりますでしょう。教育制約第107章で、各定員会の会長の義務はほぼ同じ言葉で書かれています。執事定員会の会長は、会員の義務を制約に従って与えられている通りに教えます。教師定員会の会長も同じように制約の中で教えられる通りに教えます。祭司定員会の会長、つまりビショップは、制約で与えられる通りに48人の祭司を管理し、彼らと共に評議会の席につき、彼らにその職の義務を教えるよう命じられています。長老定員会の会長の場合はこうです。長老の職を管理する会長の義務は、制約に従って96人の長老を管理し、彼らと共に評議会の席につき、彼らを教えることである。各定員会が制約に従って教えられるよう神が望んでおられる理由は簡単です。制約は神聖な約束です。御父は、私たちが制約を交わし守るならば、永遠の命を授かると約束されました。例えば、私たちは忠実に神に仕えるという制約ともに神権を受けます。バプテスマを受け、神の教会に入る人々はキリストを信じ、悔い改め、戒めを守ると約束します。どの制約にも、キリストへの信仰と戒めへの従順が要求されます。それは永遠の命を得るためには、許しと清められた心が必要だからなのです。では、定員会では毎回信仰と悔い改めだけを教えるのでしょうか？もちろん違います。しかし、教師も参加する人も、常に主の御霊を部屋にいる会員の心に注ぎ込みたいと望む必要があります。それは信仰を深め、悔い改めを決意し、清くなるためなのです。そしてその望みは定員会の部屋の外にまで及びます。心から一致している定員会では、その望みは会員がどこにいても及ぶのです。 数年前、教師として召された執事定員会でそれを経験しました。執事の中には定員会に来ない者も時々いました。定員会で教えることは鍵を持つ会長の管轄事項です。会員ともに評議会の席に着くのです。ですから私は神から責任を受けている人にまず何を教えたらいいでしょうかと尋ねることにしていました。神が会員に、会長に定員会の会員を教える責任を与えられたのです。だからこそ会長のアドバイスに従うようにしたのです。ある日曜日、定員会会長の持つ責任を神が尊んでおられることを私は知りました。執事たちを教えた時のことです。空席が一つあり、その上にテープレコーダーが置かれていました。録音中です。レッスンの後、空席の隣の少年がレコーダーを手に取り、部屋を出ようとしたので、どうして録音をしていたのかと尋ねてみました。微笑み返した彼は、ある執事がその日は定員会に来られないと言ったのでと言いました。そのレコーダーをその友達の家に持って行き、レッスンを聞けるようにしていたのです。私は若い定員会会長に与えられた責任を信頼していました。天からの助けがあり、御霊が部屋にいた会員たちの心に触れ、仲間を友人のもとへ送り、その友人の信仰を強めようとしたのです。その執事は定員会の仲間の会員を助けるために手を差し伸べたのでした。誓約に従ったのです。真剣定員会の会員はレッスンだけでなく様々な方法で教えられます。定員会は奉仕の組織であり、会員は奉仕を通して学びます。定員会では一人だけで行うよりはるかに大きな奉仕を行うことができます。その力は会員の数以上に強まります。各定員会には権能と責任を持つ指導者がいて、真剣の奉仕を指揮します。災害の支援を行うときに定員会の力が存分に発揮されるのをこの目で見てきました。教会が効率よく支援体制を整えるのを見て、教会外の人々が驚き称賛するのを何度も経験してきました。奇跡に見えるそうです。あらゆる真剣の奉仕において、指導者と会員が世界各地の真剣定員会の奉仕の指揮をする人々の権能を尊ぶことで、驚異的な力が生じているのです。驚異的な力は定員会が奉仕をするときに生まれます。定員会内の真剣の奉仕を行うときにも同様です。ある執事定員会会長は日曜日の早朝、集会前に顧問や書記とともに集いました。彼は評議会で祈りを込めて深く考え、これまで定員会の集会に一度も出席したことのないある執事を次回の定員会に招待するという召しを一人の執事に与えました。欠席の続くその執事の父親は教会員ではなく、母親もほとんど関心がないということも会長は承知していました。指名された執事はこの召しに従って訪問しました。その少年は数回教会に出席した後、家族と一緒に引っ越しました。大変な仕事だったと思います。そしてそれから何年も、私はそこから何千キロも離れた土地のステーク大会に出席しました。集会の合間に面識のない男性が私のところに来て、ある名前の人を知ってるかと尋ねました。それは定員会会長から失われた一匹の羊を世話するよう召された少年の名前でした。その男性はこう言いました。その人に私の感謝を伝えてくれませんか。私は何年も前に執事定員会に招待してもらった少年の祖父です。彼はもう大人になっていますが、今でも教会に誘ってくれた執事のことをよく話しています。私たちの目に涙が浮かびました。年若い定員会会長が失われた会員に手を差し伸べるよう霊感を受け、一人の少年を奉仕の技に送り出したのです。その会長は主がされるであろうことを行いました。そして新しい真剣者が誓約に従って奉仕するという義務を果たせるよう彼のことも訓練していたのです。20年以上経っても、何千キロ離れていても、 彼らの心は結ばれていました。定員会の一致は主の奉仕の中で、また主の方法で築かれるときに耐えることなく続いていくのです。堅固な定員会の顕著な特徴の一つは、会員同士の友愛の情です。互いを思いやり助け合います。会長たちがその友好関係をよく築くことができるのは、一致に対する主の目的を心に留めているときです。もちろんそれは助け合うためですが、それ以上のものがあります。それは人に永遠の命をもたらす主の技にあって、主と共に義にかなって働けるよう互いに高め合い励まし合うからです。それができると定員会内で友好関係を築く方法が変わります。例えば教師定員会のバスケットボールの方法が変わります。ゲームに勝つことよりも友好関係を築くようになります。上手でないためにいつも参加しない少年を招待することもできます。もしその少年が来たら、会員たちは点数を入れられそうもないその少年にボールをパスするようになるでしょう。20年後、彼らはその晩ゲームに勝ったかどうかよりも、どうプレーをしたか、そして誰のチームの一員だったのかということを覚えていることでしょう。もしあなた方が一つでなければ、あなた方は私のものではないと語られたのは主でした。主が友好関係を持つよう望んでおられる理由が理解できれば、長老定員会のパーティーの計画の仕方も変わることでしょう。私の参加したあるパーティーを計画したのもある回収者でした。福音を見出したのは実に素晴らしいことでした。ですから彼は教会に出ない人人や友人をパーティーに招いたのです。教会が自分たちにとってどういうものか彼らと話し合い、その時に本当に仲間意識を感じたことを今でも覚えています。兄弟たちとのフェロシップ以上のものを感じたのです。主は弟子たちにこう言いました。私についてきなさい。あなた方を人間を問う漁師にしてあげよう。その晩、私は主とその弟子たちの仲間、すなわち主が望んでおられるような人間になれた気がしました。私はアロン神権者の頃の指導者からも同じような友愛の情を感じました。彼は友好関係を長続きさせる方法を知っていました。山林の所有者に頼んで、私たちはある午後木を切り、薪を作りました。その薪は未亡人たちのためのもので、彼女たちが寒い冬に暖を取れるようにするためでした。指導者たちと一緒に感じた友愛の情の温かさを今でも覚えています。しかしそれ以上に覚えているのは、主が望まれることをしているという気持ちでした。ですから主とも仲間だと感じました。そのかけがえのない仲間意識は定員会でも築くことができ、制約に従って生活する限り家族の中でも永遠に持ち続けられるものなのです。皆さんが真剣定員会で一致するようにという主の願いに応えられるよう祈っています。主が道を示されました。そして主の助けがあれば、良い定員会はさらによくできると約束されました。制約に従って、御父の子らを祝福するためにより堅固な定員会が必要とされています。主は必ず祝福してくださるのです。天父は生きておられます。御子イエス・キリストが全ての人の罪をあがなってくださったことを知っています。主は復活され生きておられます。そしてご自身の教会を導き、真剣の鍵を持っておられます。教会で鍵を持つ人の霊感を通して、主があらゆる定員会のあらゆる会長を召しておられます。真剣がその全ての鍵とともにジョセフ・スミスに回復されたことを明かしします。そしてその鍵は今日に至るまで、全地の真剣の長である末日聖徒イエス・キリスト教会の大官長に受け継がれていることを厳粛に明かします。以上のことをイエス・キリストの御名により明かし申し上げます。アーメン。
Years ago, when my brothers
and I, 私がまだ幼い頃、母はがんの手術を受けました。死と隣り合わせの状態で、首と肩の組織を摘出し、その後、長い間、右腕を使うことに大変な苦痛を感じてきました。 手術から1年ほど経ったある朝、父は母を連れて電気屋に行きました。アイロンをかける機械の使い方を説明してほしいと頼みました。それはアイロンライトという製品で、椅子に座ったまま膝でペダルを押すと、熱した金属板につけられたローラーが降りてきて回転し、シャツやズボンにアイロンをかけてくれます。これでアイロンかけが随分楽になります。実際男の子が5人もいる家庭では大変な作業でした。腕の不自由な母にとってはなおさらのことです。父がそれを買おうと言って全額を現金で支払った時、母は本当に驚きました。父は獣医としてそれなりの収入を得ていましたが、母の手術代と治療費のために家計は厳しい状態でした。家へ帰る途中、母は不機嫌でした。どうやってあのお金を工面したの？これからどうやって暮らしていくつもり？父はお金を貯めるのに1年近く昼食を抜いてきたと言いました。これでアイロン掛けを途中でやめて寝室に行き、腕の痛みが治まるまで泣かなくて済むだろう。母は父が気づいていたとは知りませんでした。私は母のためにそこまで犠牲を払ってきた父を見て、男の中の男だと思いました。リーハイは反抗的な息子たちに言いました。立ち上がって男らしくありなさい。レーマンとレムエルは年齢的には大人でしたが、人格や成熟度においてはまだ子供でした。難しいことをするように言われると不平を漏らしました。また彼らを正そうとする権威を認めず、霊的な事柄を軽視しました。すぐに暴力に走り、自分は被害者であるといつも思っていました。今日でも同じ態度を取る人がいます。人生の目的は快楽の追求にあるかのように振る舞います。寛容すぎる社会規範が責任回避型の人間を生み出し、その結果結婚せずに子供を産み、同棲する方が良いと考えている人が大勢います。巧みにごまかす人は賢いとされ、犠牲を払う人は愚か者とみなされます。地道に働く生活は選択肢の一つに過ぎません。ある心理学者は無気力な若者の増加について次のような例を挙げて話をしています。ジャスティンは大学を 1,2 年で辞め、親の蓄えを何千ドルも無駄にし、やがて退屈して実家へ戻り、高校時代に過ごした自分の部屋で生活を再開する。今は週に16時間働くか、スターバックスでアルバイトをしている。両親は途方に暮れている。ジャスティン、お前はもう26なのに学校に行かず定職もない。ガールフレンドさえいない。どうするつもりだ？いつになったら人生を歩み始めるんだ？ジャスティンは反論する。何が問題なの？悪いことはしていないし、お金もせびっていないだろ？ほっといてくれないかな？なんとご立派な態度でしょう。真剣者には無駄に過ごす時間はなく、果たすべき義務があります。わがままから立ち上がって男らしくなる必要があります。少年にとって素晴らしい望みは、成長して真の男、すなわち強くて有能で世の中を変えていく人になることです。また年配者にとって素晴らしい望みは、自分の生活の中で真の男らしさを表し、模範を求める人々に良い手本を示すことです。真の男らしさは女性との関係の中で定義されます。大官庁会と十二使徒定員会は次のように説明しています。家族は神によって定められたものです。結婚は神の永遠の計画に不可欠なものです。子供たちは結婚の絆の中で生を受け、結婚の誓いを尊ぶ父親と母親によって育てられる権利を有しています。神の計画により父親は愛と義を持って家族を管理しなければなりません。また生活必需品を提供し家族を守るという責任を負っています。 私は長年多くの国の教会員を訪ねてきました。環境や文化は違いますが、どこに行っても姉妹たちの信仰と能力に感動してきました。中には年若い女性もいました。彼女たちは際立った信仰と善良さを備え、聖文に通じ自信にあふれています。私は思いました。この女性たちにふさわしい男性がいるだろうか。教会の若い男性は彼女たちから尊敬される伴侶となる備えをしているだろうか。ヒンクレー大官庁は親権部会で若い男性にこのように勧告しました。皆さんと結婚する女性は大きな賭けをするようなものです。皆さんが残りの生涯に大きな影響を及ぼすからです。教育を受ける努力をし、可能な訓練は全て受けてください。社会はふさわしい報いを与えてくれます。パウロはテモテに言いました。もしある人が自分の家族を顧みない場合には、その信仰を捨てたことになるのであって、不信者以上に悪い。高潔さは男らしさの基本です。高潔とは真偽に厚いことであり、責任を引き受け制約を尊ぶことです。大官庁会の第一顧問を務めたタナー長老は、高潔な人で助言を求めてきた人についてこのように語っています。最近ある青年がやってきて言った。ある人に何年毎年お金を支払う約束をしました。でも今生活が苦しくて支払えません。もし支払えば家を失います。一体どうしたらいいでしょう。私はその青年を見て、約束を守りなさいと言った。家がなくなってもですか。家のことは何も言っていません。あなたの約束について話しているのです。あなたの奥さんは家があっても取り決めを守らない夫よりも、借家に住むことになっても約束を守る夫を望んでいると私は思いますよ。立派な人でも時には過ちを犯します。高潔な人は過ちを認め正します。それが尊敬される生き方です。努力しても失敗することがあります。最善を尽くしても全て達成できるわけではありません。真の男らしさは結果だけでなく、働きそのものと努力によって評価されるのです。真の男は決意を守るために犠牲を払い、この世の楽しみを拒みますが、報いに満ちた生活を送ることができます。多くを与えますが、それ以上のものを受けます。神に認められて満ち足りた生活を送ります。真の男の人生は善良な生活そのものです。男らしくなるという勧告で大切なのは、キリストについて考えることです。ピラトは茨の冠をかぶらされたイエスを連れてきて言いました。見よ、この人だ。ピラトは自分の言葉の意味を理解していなかったかもしれませんが、主はその時に、そして現在も、男らしさの最高の模範として立っておられるのです。見よ、この人だ。主は弟子たちにどのような人物になるべきか尋ね、自ら答えられました。私のようでなければならない。これが私たちの究極の目標です。では主はどのような模範を示されたでしょうか。イエスは誘惑を拒まれました。サタンと向かい合った時、誘惑に屈しませんでした。イエスは聖文を用いて言いました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである。福音の標準や戒めも守りになります。また主のように聖文から力を引き出して誘惑に対抗することもできます。主は従順なお方でした。生まれながらの人を捨てて御父に従われました。バプテスマを受けたのは、肉においては御父の前にへり下ることを人の子らに示し、戒めを守ることについて従順であることを御父に証明されるためでした。イエスは良い働きをしながら巡回されました。神権の力で人々を祝福されました。病人を癒し、死者を生き返らせ、足や目、耳の不自由なものを癒されました。また人たちに言いました。あなた方の間で頭になりたいと思う者は、すべての人のしもべとならねばならない。人の子が来たのも使えられるためではなく、使えるためであり、 多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。私たちは主と同じ技に働くしもべとして愛と奉仕を通して王国で偉大なものとなれるのです。救い主は恐れず悪に対抗されました。イエスは宮の庭で売り買いをしていた人々を皆追い出して言われた。私の家は祈りの家と唱えられるべきである。それなのにあなた方は強盗の巣にしている。イエスはすべての人に悔い改めて許しを受けるように勧めました。私たちも固く立って神聖なものを守り、勧告の警告の声を上げましょう。主は人類を贖うために命を捧げられました。私たちも主から託された責任を受け入れることができます。兄弟の皆さん、真の男になりましょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
昔若い羊の皆さんと同じ年頃の時に、父と一緒に山を歩き、渓流でマス釣りをしました。父は私の釣り針に餌をつけながらこう言いました。魚が食いついたら逃げないように針をしっかりと口に食い込ませるんだよ。食い込ませるという言葉が意味がわからなかった私に、父は説明してくれました。魚がかかったら針が外れないようにしっかりと引っ掛けるんだ。魚が針に食いついたと感じたらすぐに竿を上げてごらん。そうすれば針が食い込むから。私は釣る気満々で渓流の岸に立ちました。釣り糸を垂れて全身の筋肉をバネのように緊張させながら、魚が餌をつついて竿先がピクッと動くのを今か今かと待ちました。数分後、竿先が動いたことに気づいた私は反射的に竿を力いっぱい引き上げました。魚との格闘が始まるのを期待しながら、驚いたことに水の中から小さな物体が勢いよく飛び出したではありませんか。次の瞬間、針がしっかり食い込んだ小さなマスが私の後ろの方でピチピチ跳ねていました。この経験から二つのことを学びました。第一に、陸に上がった魚は惨めだということ。エラやヒレは地上では何の役にも立ちません。第二に、私がその日に釣り上げた魚は、実際はとても危険なものに対して魅力を感じてしまい、少しだけなら手を出しても平気だろうと思ったために、命を落としてしまったということです。愛するアロン神権の兄弟の皆さん、この経験から大切なことがわかります。第一に、リーハイが言うように、人生の目的は、喜びを得ることです。天のお父様の子供である皆さんには神聖な特質があり、霊的な養いを受ける必要があります。魚が水を必要とするように、真の喜びを得るためには福音が必要であり、御霊を伴侶としなければなりません。神の子孫である皆さんが間違った行いから良い気持ちを感じることは不可能です。福音に従えば従うほど平安や喜び、幸福を感じることが皆さんの霊の DNA に刻み込まれているのです。反対に福音に従わなければ陸に上がった魚のように惨めになることでしょう。アルマは息子コリアントに言いました。見よ、悪事は決して幸福を生じたことがない。この世的な状態にある全ての人はこの世で神なしに生きている人々であり、神の性質に反して行動してきた。したがって彼らは幸福の本質に反する状態にある。この世で神なしに生きるとは、言葉を変えると福音に沿った生活を拒み、御霊を伴侶としていない状態であり、幸福とは正反対の状態にあることです。イエス・キリストの福音は文字通り、まさにただ一つの偉大な幸福の計画なのです。もし他の道を選択したり、福音の中から都合の良い部分だけを取り入れて生活したりするのであれば、天のお父様と御子が準備してくださっている完全で輝かしい喜びと幸福を得ることはできません。魚釣りから学んだ二つ目の教えは、水から引きずり出された魚のようにならないために罠に気をつけるということです。 幸福な福音中心の生活から引きずり出されないように知恵を用いる必要があります。リハイが言うように、悪魔は人が惨めになることを求めていて、悪に手を染めた人を捕らえる力を持っているということを忘れないでください。悪魔は糸を垂らしています。ふさわしくない事柄に欺かれたり触れたりしないでください。悪魔は危険な釣り針を巧妙に仕掛けています。現代の世を目にした預言者モロナイは、皆さんや私に向けて悪い賜物や清くないものに触れないようにと警告しています。音楽、インターネット、映画、雑誌、アルコール、薬物、タバコにはたくさんの悪が含まれています。大切な和コードの皆さん、清くないものに触れないでください。決して触らないでください。巧みに仕組まれた釣り針にあっという間に捕らえられてしまうと、針を引き抜くには耐え難いほどの痛みが伴います。アルマは罪を悔い改めるのは死ぬほど苦しかったと言っています。あれほど激しく辛い苦痛はなかったと言っています。すでに清くないものに手を出してしまった人もいるかもしれません。どうか希望を持ってください。アルマは主を信じる信仰によって悔い改め、主の贖いの力によって大きな喜びを得ました。それは教義的歴史的事実です。アルマは述べています。私は他にありえないほど麗しく、また心よい喜びを味わった。悔い改めによって死を求めるなら、あなたも同じ経験をします。私たちは皆悔い改める必要があります。悔い改めとは、主が望まれる通りに生活を根本から変えて幸せになるという意味です。悔い改めは全てを可能にする偉大な原則です。救い主への信仰により生活を変えるなら、ヒラマンが言うように、その悔い改めにより贖い主の力のもとに導かれ、救いを得ることができるのです。変わる努力をするときに、アルマの言葉を思い出してください。主は皆を信じて悔い改めにふさわしい身を結ぶあらゆる人を救う一切の権威を持っておられる。この力強い教えは自由と希望に満ちています。ジョセフ・スミスは自分の体験から、主は人に福音に沿って生活し、惨めな境遇から逃れ悔い改めるように望んでおられることが分かりました。人の説得に屈して116ページものモルモン書の翻訳原稿を失ってしまった時、ジョセフは惨めでした。主はおっしゃいました。あなたは忠実でなければならなかった。そうすれば神はその腕を伸べて、敵対者の放つ火の矢からあなたを助けたであろう。また苦難の時にはいつも共にいたであろう。これは若い皆さんにも当てはまります。信仰深くあれば神の御手によって守られます。主はジョセフに悔い改めるなら許すと言われました。これは全ての人に当てはまります。ジョセフは次の言葉を聞いてどれほど喜んだでしょう。神は憐れみ深いということを覚えておきなさい。戒めに反する行いを悔い改めなさい。そうすればあなたはまだ選ばれたものです。皆さん、福音に沿った生活を送り、悪から生じる惨めな状態を避け、真の幸福を得てください。もしも清くないものに手を染めてしまったならば、幸福になるために主が望んでおられるように生活を変えてください。主は無限の力により皆さんを幸福にしてくださると証しします。私の助言に従うならば、永遠の幸福を刈り取ることができます。贖い主の岩の上に人生を築くならば、ヒラマンが言うように、邪悪なものによって不幸と無給の苦悩の淵に引きずり落とされることはありません。なぜなら皆さんは堅固な元井であるその岩の上に建てられていて、人がその上に元井を築くならば倒れることなどありえないからです。主イエス・キリストについて心から証しします。 主は幸福と癒しの堅固なもといです。主は生きておられ、天でも地でも一切の権威を授けられています。主は皆さんの名前をご存知であり、皆さんを愛しておられます。聖なるイエス・キリストの皆により、アーメン。
数年前、妻と私はサンパウロ北伝道部を管理するよう召されました。3年間家を空けることになったのです。事業の状況を考えると会社を売却せずに残しておくべきだと感じました。必要な手配をしていくうちに委任状を準備する必要があることに気づきました。誰かに私たちの代理をする法的権威を与えるのです。委任状を受けた人は私の家や資産を売却したり私の名前で借金をしたりできます。そのような権威を人に与えるのは恐ろしいことです。私たちは信頼する友人で共同経営者でもある人に委任状を渡しました。彼はその権威を適切に行使してくれました。兄弟の皆さん、主から委任された権威について考えてみてください。真剣には主の技を代理で行う力と権威があるのです。真剣の力があれば主の御名によって救いの儀式を行うことができます。バプテスマと確認、真剣の授与、神殿の儀式の執行、さらに神殿で家族を結び固めることさえできるのです。主の御名によりメシ、解任し、生産を執行することによって主の教会を管理できます。考えてみてください。主は私たちを信頼しておられるのです。神権を受ける前に私たちは備えられました。信仰を働かせ、悔い改めてバプテスマを受け、聖霊の賜物を受けました。聖任されるまでの経験には個人差があります。しかし手順は同じです。真剣の鍵を持つ人が私たちについて祈り、面接し、所属ユニットの会員の指示を取ります。それから権威を持つ人によって聖任されます。真剣を行使できるのは主の信頼の証なのです。主から信頼されているとはなんと素晴らしいことでしょう。主は真剣者の成長を望んでおられます。真剣者とその使える人々を祝福するためです。神は子供である私たちをこよなく愛しておられるのです。真剣を受けるときは制約によって受けます。主は条件付きで私たちに祝福を約束されます。私たちはその条件に従うことを約束します。条件を満たせば主は常に約束を守られます。メルキゼデク神権を受けるときには神権の聖旨と誓約を交わします。この時、主と互いに二つのことを約束します。私たちは忠実であることと、メシを尊んで大いなるものとすることを約束します。一方、主は私たちを御霊により清め、父が持っておられるすべてを与えると約束されます。神は第一の約束である御霊による清めを授けることにより、私たちが約束を守りやすくしてくださるのです。主は真剣の奉仕を通して人を祝福されます。聖典には真剣者への指示と警告が多く記されています。その最も良い例は教義と誓約121章です。その中で主は逆境に対処する方法はよく耐え忍ぶことであると教えておられます。 さらに神権は義にかなった方法でしか行使できないこと、人と接するときは忍耐と優しさが必要であることを教えておられます。この章はまた悪い態度によって神権の力が取り去られると警告しています。人の誉れを得ることを望み罪を覆い隠し、人を制御しようとするときに神権の力は取り去られます。そのような態度は偽善倍強になります。神に仕えるのではなくサタンに仕えることになるのです。神権者が教義と誓約121章を繰り返し学ぶのは良いことです。現代の預言者たちはふさわしさを保つことを強調し、その道しるべとして和コードの強さのためにを与えてくれました。ふさわしさを保つ理由の一つは、いつ神権を使うように依頼されるかわからないからです。息子のマシューは5歳の時にプールの飛び込み台からコンクリートの上に落ちました。頭蓋骨が折れ脳震盪を起こしました。すぐに救急ヘリで医療センターに運ばれました。直ちに親権者の助けが必要でした。近所に住むホームティーチャーはまさにその時に助ける備えができていました。彼らと共に祝福を授け、息子は完全に回復しました。私たちは常に備えていなくてはなりません。パウロは別の危険性についても警告しました。以前ヒューストン北ステークの会長会のメッシュを受けました。当時私はタラントの例えを研究していました。ある家の主人が家に旅に出るときにしもべたちにお金を預けました。3人のしもべにタラントを与え、帰ったときに報告を求めました。10タラントを設けたしもべと4タラントを設けたしもべは良い忠実なしもべと言われました。しかし1タラントを大事にしまい込み主人に返したしもべはどうだったでしょうか。彼は悪い怠惰なしもべと呼ばれ、そのタラントは10タラント持っている者に与えられ外に追い出されました。預かった者を守ろうとした人がなぜこのような仕打ちを受けるのだろうと考えていると御霊が教えてくれました。主は変化を求めておられるのだと。私たちも将来主の前に立ち、奉仕を通して変化をもたらしたかどうか報告することになります。私の場合召される前よりも良いステークになったかが問われます。身を結び変化を生じる方法を主は説かれました。もし人が私につながっておれば、その人は豊かな身を結ぶようになる。主のしもべや御霊に従い主の方法で働くならば、良い忠実なしもべになれるのです。愛する親権者の皆さん、イエス・キリストは生きておられます。私たちを愛しておられます。主はご自分の親権を与えるほど私たちを信頼しておられます。それは真実です。主の方法で主の御心を行いますように。大官庁会の3人が預言者、聖権者、啓示者であることを明かしします。私は彼らの勧告を切望しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, brethren. The choir and congregation.
ありがとうございます。ここで聖歌隊と皆さんで賛美歌32番喜べ主よを歌います。賛美歌の後、大官庁会第二顧問のジェームズ・E・ファウスト官庁がお話しします。続いて私がお話しします。
My grandfather used to graze his...
私たちはユタ中央部にある町に住んでいました。祖父は夏になるとよく町の東にある高い山に行き、草木が青々と茂る美しい谷まで自分の牛に草を食べさせていました。けれども牛には栄養を補うものが必要で、牛は岩塩を舐めたがりました。岩塩はかなり離れた塩の採掘所で取れます。祖父は屈強な馬に、荷蔵をつけて岩塩をいっぱいに積んで帰り、塩舐め状の塩を補充したものです。この馬は動きがゆっくりだったので、私はノロと呼んでいました。祖父はノロの蔵に岩塩を積むと、私を上に乗せて手綱を渡しました。祖父は自分の馬に乗り、私はその後をついて手綱を引きながら山を登るのです。ノロはゆっくりゆっくりと進みましたが、重い荷を積んでいたので私は早く歩かせようとはしませんでした。一日がかりで山を登り、塩舐め状に着くと馬から岩塩を下ろします。暑くなってくると蔵に積んだ岩塩の塊に汗まみれの足が擦れてヒリヒリしました。小川を渡るときには馬を降り、足を水で洗って乾かすとヒリヒリしなくなるので嬉しかったものです。祖父はほとんど一日中歌を歌っていました。大抵はシオンの歌でした。私がよく覚えているのは、仲間を見れば人格がわかるという歌です。振り返ってみれば、山間の谷に塩を運ぶのは楽しい経験でした。その一方で、牛は岩塩から栄養素を補って力をつけていたのです。動物も人間も体が成長し回復するのを促す栄養分を栄養素から取ります。祖父の牛には岩塩に含まれる栄養素が必要でしたが、人間にはそれ以上のものが必要です。命は食物に勝り、そして人のうちには霊があり、全能者の息が人に悟りを与えるからには、人は霊的に補充を受ける必要があります。人の霊は愛を必要としています。そして信仰の言葉と良い神の言葉とに養われる必要があります。霊的な養いはバプテスマを受けるための準備となります。この準備には神の前にへり下り、打ち砕かれた心と悔いる霊を持って自分のすべての罪を悔い改め、進んでイエス・キリストの名を受け、キリストの御霊を受けたことをその行いによって明らかにすることがあります。私たちにとって最も大切な霊の栄養素は、神が私たちの永遠の御父であり、イエスが私たちの救い主であり、贖い主であって、聖霊が私たちの慰め主であるという証です。この証は聖霊の賜物を通して確認されます。この証から神への信仰と信頼という霊の栄養素が生まれ、そこから天の祝福がもたらされます。霊の栄養源は様々ありますが、時間が限られているので、ここでは3つだけを挙げたいと思います。3年前、高校3年生になったばかりのある若い男性が、毎日30分成分を研究して自分に養いを与えようと決心しました。ところが、新約聖書を読み始めたところで壁にぶつかりました。予想していたような霊的な高揚が感じられず、新たな理解も浮かんでこなかったからです。どこがいけないんだろうと自問自答しました。すると学校であったある出来事が思い出されました。何人かの友人と冗談を言い合っていた時のことです。冗談の中には面白くないばかりか、全くもって下品なものがありました。この若者は冗談の輪に入り、自分でも下品な言葉を発していたのです。これに気づいた時、マタイ伝にある次の言葉が目に留まりました。あなた方に言うが、審判の日には人はその語る無益な言葉に対して言い開きをしなければならないであろう。彼は御霊がこの言葉に導いてくださったのだと知り、悔い改めの祈りを捧げました。どこがいけないのかという疑問の答えは簡単でした。 彼は聖文を読んで印をつけ楽しんですらいたものの、書かれている勧めには従っていなかったのです。聖文をもう一度読み、キリストの模範に従って生活するよう努めていくと、この若者は自分の人生に新しい境地が開かれていることに気がつきました。聖文の教えを実践することによって、大切な霊の栄養素を生活に加えたのです。不確実なこの世の状況の中で、私たちにはもっと霊の栄養素が必要です。この栄養素は完全な福音の知識と聖なる真剣の力から来るものです。このような知識が魂に注ぎ込まれると、私たちは神に近づくばかりでなく、神と周囲の人々に仕えたいと望むようになります。数年前、ある祭司委員会では、奉仕活動として困っている人のために食べ物を募ることに決まりました。ジムは祭司で喜んで参加し、一番多く食べ物を集めようと決心しました。その時が来て、祭司たちは教会に集まり、皆が同時に出かけて行って夕方に戻ってきました。驚いたことに、ジムの手押し車は空でした。ジムはかなり真面目な面持ちでしたが、少年たちにからかわれます。この様子を見て、ジムが車に興味があることを知っていたアドバイザーが声をかけました。ジム、外に出て車を見てくれないか？調子が悪いんだよ。外に出ると、アドバイザーは傷ついていないかとジムに尋ねました。するとジムはこう言ったのです。いいえ、別に。でも食物を集めに行った時、本当は手押し車いっぱいに集まったんです。でも教会に戻る途中で、ある女性の家に立ち寄ったのです。そこはワードの管轄地域で、その人は教会員ではなく離婚していました。玄関を叩いて訳を説明すると、中に入れてくれました。食べ物を探そうとその人は冷蔵庫を開けましたが、中には何も入っていないようでした。戸棚も空っぽでした。それでもやっと小さな桃の缶詰を見つけました。信じられませんでした。食べ物が必要な小さな子供たちが走り回っているのに、その缶詰をくれたのです。それを受け取ると手押し車に入れて通りを歩いていきましたが、その一角を半分も歩いたところで、体中が暖かくなり、あの家に戻るべきだと分かりました。それでその人に食べ物を全部あげたのです。アドバイザーは言いました。その気持ちを忘れてはいけないよ。それこそ奉仕の真髄なのだから。ジムは、無私の奉仕という栄養素を味わったのです。伝道地で奉仕していると、主の御業に全てを捧げることから、霊の栄養素がたくさん得られます。他人が霊的に目覚めて、福音を受け入れられるよう助けることから得られるのです。100年余り前、南部諸州伝道部を管理していた、J. ゴールデン・キンボール長老は、ある長老たちを集めて集会を開きました。人目につかないよう森の奥まった場所に集まることになっていました。長老の一人は足に炎症を起こしていました。足は真っ赤に腫れ上がり、もう一方の足の2倍はありました。それにもかかわらず、この長老は森の中で開かれる特別な神剣会に出ると言い張って、二人の長老に運ばれて集会の場所まで行きました。皆さんは何を述べ伝えていますか？とキンボール長老が尋ねると、イエス・キリストの福音ですと宣教師が答えました。さらに、信仰によって病院を癒す力と権能が自分にあると話していますか？とキンボール長老が聞くと、はい、という答えでした。キンボール長老は言いました。それを信じてみてはどうでしょうか？足の腫れた宣教師が大声で言いました。信じます。続けて起こったことをキンボール長老はこう語っています。その長老が木の切り株に腰掛けると、長老たちが周りに集まりました。油が注がれ、私が癒しの祝福を施しました。すると長老たちの目の前で彼は癒されました。非常に大きな衝撃でした。そこで具合の悪い長老が一人残らず癒しの祝福を受けると、皆が皆癒されたのです。神剣会が終わり、長老たちはそれぞれ割り当てを受けて出て行きました。 言葉では言い尽くせない喜びと幸せがありました。信仰という栄養素が補給され、長老たちが伝道に対して新たな意欲をかき立てられたのです。霊的な健康を保つための霊の栄養素は、必要な導きを神から受けるにふさわしい生活をしていないと、効果と効能が失われます。救い主はこう言われました。あなた方は地の塩である。もし塩の効き目がなくなったら、何によってその味が取り戻されようか。もはや何の役にも立たず、ただ外に捨てられて人々に踏みつけられるだけである。私たちは精神と肉体をあらゆる中毒や汚れから清く保たなければなりません。腐った食べ物や汚染された食べ物を食べないように、品のないものは何であれ読んだり見ないよう注意すべきです。例の汚染はインターネットやコンピューターゲーム、テレビ番組、映画を通して生活に入り込みます。そこには人間のより低俗な側面をあからさまに表現し、露骨に描写してあります。このような環境の中で生活しているのですから、私たちは霊的にもっと強くなる必要があります。エノスは霊が飢えて一日中叫び求め、自分自身のために夜になってもまだ懇願したと語っています。霊的な真理に対する渇きを癒す霊の栄養素を渇望したのです。世の救い主はサマリアの井戸で女にこう語りました。私が与える水を飲む者はいつまでも渇くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出るであろう。今晩神の神権を持つ者として私たちはこの会に出席しています。この場にいる人、他の会場に集まっている人を合わせるとその数はかなりのものです。みんな霊的な養いを求めて来ていると願っています。私たちが神のしもべや預言者の語る主の御言葉を求めて常に植え替わき、毎週聖餐会に出席して制約を新たにすることによって満たされるように望んでいます。アロン神権の若い男性は永遠の行く末を決めるのに不可欠な要素を全て内に秘めています。それを外側から強め養う必要があります。それは肉体的霊的なものの両方があります。人の霊は自分の永遠の旅路について知る必要があります。自分がどこから来たのか、どうしてこの現世にいるのか、喜びと幸福を得て行く末を全うするには最終的にどこに行かなければならないのかという疑問に対する答えを知る必要があるのです。霊的な栄養素で霊を補充するとその効力は永遠に続き、いつまでも失われることがありません。アルマが教えているように、現世を去るときにあなた方の肉体を所有しているその同じ霊があの永遠の世であなた方の肉体を所有する力を持つからである。兄弟たち、皆さんの献身と義に感謝しています。皆さんが定員会や支部、ワード、ステークにおいてメッシュをとてもよく果たしているおかげで教会は発展し、神のあらゆる御業は世界中で前進しています。神権によって皆さんは皆さんを求める家族やその他の人々の主の皆によって祝福することができます。この祝福は主から託された神聖な権能を通して与えられます。なぜなら主は、誰でもあなたが祝福するものを私は祝福すると約束してくださったからです。兄弟たち、交わしたすべての制約に忠実であるよう願っています。あらゆる家族関係、とりわけ伴侶に対して、また両親や子供、孫に対してもすべてを捧げることができるように祈っています。この御業が真実であることを、命ある限り日々明かしすることができますように、主のしもべとしてへり下り義のうちに前進することができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
数週間前、ワードの証し会に出席しました。私は列に座っている少年の肩をたたえて証しをするように励ましました。 彼は震えながら説教壇に立ちました。そして聴衆を見つめてにっこり笑いました。そして私を振り返って、そして壇を降りて両親のもとへ歩いて帰っていきました。私も今日その少年と同じような気持ちを感じています。兄弟の皆さん、今晩皆さんに話す特権が与えられたことを光栄に思います。この見事なカンファレンスセンターが老いも若きも真剣を持っているもので埋め尽くされている光景を見るのは大きな喜びです。神を恐れ、その命令を守れ、これは全ての人の本分である。この本分という言葉は大切です。アメリカ南北戦争の名将ロバート・E・リーは言いました。本分とは最も崇高な言葉である。それ以上はできないし、それ以下をなすべきでもない。私たちにはそれぞれ聖なる真剣に関わる本分があります。アロン真剣者もメルキゼデク真剣者も多くのことを期待されています。主ご自身が真剣に関する啓示の中で真剣者の責任を次のようにまとめておられます。それゆえ今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。私が心から願うことは、真剣を持つ全ての若い男性が真剣を尊び、真剣が授けられた時に託された信頼に忠実であることです。51年前、当時オグデン南ステークのステーク会長だったウィリアム・J・クリチロージュニア会長の話を聞きました。彼は後に12人定員会補助となり、総大会の真剣部会でも信頼と栄誉と義務について同じ話をしました。その話を紹介しましょう。現代にも通じる分かりやすい教えです。若いルパートは道路脇に立ち、足早に通り過ぎていく大勢の人を見ていた。友達が通りかかったので、どこに行くの？と尋ねてみた。君はまだ聞いていないのかい？何も聞いてないよ。王様が大切なエメラルドをなくされたんだよ。昨日貴族の結婚式に出られた時に、金の鎖につないで首にかけておられたそうだが、何かの拍子で鎖から外れたらしいんだ。見つけたら王様から褒美がもらえるから、みんな探しているんだ。さあ一緒に行こう。でもその前におばあさんに聞かなくっちゃ。じゃあお先に、何としても見つけなくっちゃ。ルパートは祖母から許可を得るために森の外れの家に急いで帰った。もし見つけたら、この薄暗い家を出て丘の上に土地が買えるんだよ。ルパートは懇願しました。ところが祖母は首を横に振った。羊はどうするんだい？牧場に行きたくて囲いの中でうずうずしているよ。それに昼になったら水を飲ませなきゃいけないしね。ルパートはがっかりして羊を牧場に連れて行った。そして昼になると今度は小川に連れて行った。川のほとりの大きな石に腰掛けて、王様のエメラルドを探しに行けたらなとつぶやいた。うなだれて川に目をやったルパートは自分の目を疑った。なんだあれは、まさか。急いで川に飛び込んで拾い上げると、それは緑色の宝石で、細い金の鎖の切れ端がついていた。王様のエメラルドだ。きっと王様があの橋を馬で走った時にエメラルドが川に落ちてここまで流れてきたんだ。ルパートは目を潤ませながら走って帰り、事の次第を祖母に話した。よかったね。 でも、羊の世話をしていなかったら、見つからなかったんじゃないのかい？ルパートもその通りだと思った。この話の教訓は次の有名な言葉に要約できます。全力で義務を果たし、あとは主に委ねよう。定員会の会長を経験したことのある方々に申し上げます。皆さんの義務は解任とともに終わるのではありません。定員会の会員との関係も会員に対する義務も一生続くのです。私はアロン神権の教師の職にあったときに教師定員会の会長に召されました。定員会アドバイザーの助言を受けながら、私は一生懸命に働いて、若い男性が定員会の集会にいつも出席できるように助けました。中でも特に難しい兄弟が2人いましたが、根気よく愛を示すうちに定員会の活動に顔を出すようになってきました。ところが時が過ぎ、進学や就職で忙しくなると、この2人はまた教会に来なくなりました。私は長年にわたり、冠婚葬祭はもちろん、いろいろな機会を見つけてこの二人に会っています。会うたびに彼らの肩を抱き、こう言っています。私は今でも君の定員会の会長なんだよ。君は私にとってとても大切な人だから、教会の活動に参加して祝福を得てほしいんだ。二人とも私が愛していることを知っています。メルキセデク神権者には、そのメシを尊んで大いなるものとする特権が常にあります。私たちはイスラエルの羊飼いです。飢えた羊が目を上げて命のパンを待っています。昔ハロウィンの夜に福音の道からそれてしまった人を助ける特権に預かりました。彼が戻るには導き手が必要でした。その日、職場から帰宅する途中、ソルトレイクシティのセントマーク病院を通り過ぎたところで、愛する友人マックスが入院していることを思い出しました。マックスと私は数年来の友人で、時期は外れているものの、もともと同じワードの会員でした。私が生まれる前にマックスの家族は転出していました。そのハロウィンの夜、私は車を降りて病院に入っていきました。マックスの部屋の番号を聞くために受付に行きました。マックスは病院の名簿には松実生徒ではなく、他の教会の会員として登録されていました。マックスの部屋に行きました。私は彼の友人であることを誇りに思っていると言いました。マックスは教会員から傷つくようなことを言われて、他の教会に行くようになったということが分かりました。私は言いました。君は大祭司だ。今晩君を祝福させてくれないか。彼は同意し、私は祝福しました。それから奥さんのアリスも病気で隣の部屋に入院しているということが分かりました。私はマックスと共に奥さんも祝福しました。彼が奥さんに癒しの油を塗り、私がそれを結び固めました。
making that Halloween evening one ever to be remembered.
そのハロウィンの夜は忘れられない夜となりました。病院を出るときに受付にこう言っておきました。マックスと奥さんは末日聖徒イエスキリスト教会の会員ですから、宗教の欄は本人に確認して訂正しておいた方がいいですよ。そして私はその名前が書き換えられるのを待ち、確認しました。愛する友人マックスとアリスは今では幕の彼方にいますが、二人とも晩年は教会に戻って幸せに暮らし、福音に対する証と教会への出席を通して生涯祝福を受け続けました。どんな理由にしろ助けを必要としている人に手を差し伸べなければなりません。克服できない問題などないのです。主の用向きをしているしもべには主の助けを受ける権利があります。行動しましょう。映画シェナンドー川のセリフを肝に銘じてください。やってみなければ何もできない、何もしないのなら何のためにここにいるのだ。私たちの責任は常にふさわしい生活をして、真剣の祝福を求められたり助けを依頼されたりした時にそれに応じることです。私たち一人一人は何らかの形で周囲に影響を与えています。良い影響を与えることができるようにしてください。私たちの手は清く、思いは純粋でしょうか。歴史を遡ると、死に瀕したダリウス王の言葉からふさわしさについての教訓を得ることができます。ダリウスはある儀式を受けてエジプトの正当な王になりました。宿敵アレクサンダーも神の息子であると宣言していました。彼もまた王でした。アレクサンダーはダリウスが戦いに敗れ死にかけていることを知り、ダリウスの頭に手を置き立ち上がって王の力を取り戻すようにと命じました。ダリウスよ、あらゆる神に誓って私はこれを真心から行う。ダリウスは穏やかに諭しました。アレクサンダーよ、その手で天に触れるとでも思っているのか。義務を果たす機会は真権者が割り当てに応じているときに静かに訪れます。控えめで有能な指導者だったジョージ・アルバート・スミス第18代大官庁は言いました。皆さんの義務は第一に主が望んでおられることを知ること、それから聖なる真権の力と勢力によってメシを尊んで大いなるものとし、皆さんを見る人々がその模範に従うようになることです。メシを尊んで大いなるものとするとはどういう意味でしょうか。それはメシに威厳と重要性を与え、誰の目にも尊く映るようにすることです。兄弟たち、眠っていてはいけません。実行することが必要です。ヤコブは言いました。御言葉を行う人になりなさい。聞くだけの人になってはならない。この真剣部会に集っているすべての人が主の導きをさらに受けるために新たな気持ちで努力できますように。助けを願い求めている人が大勢いるのです。落胆している人、教会に戻りたいけれどもどうすればいいかわからない人もいます。次の言葉は真理です。神の祝福はいつも神に仕える人の手によってもたらされる。 清い手を持ち、喜んで手を貸し、人々に仕えるなら、天のお父様が与えようとしておられる祝福を携えていくことができるのです。最後に私の経験をお話しします。かつて私には大切な友人がいました。彼は人生の重荷と挫折に苦しんできたことは明らかでした。彼が最終病棟に入院したことを私は知りませんでした。ある日、妻と私はその病院に入院している別の人を見舞いに行きました。病院を出て車のところに戻っていく途中で、はっきりとした印象を受けました。戻って行って、あなたの友人ハイラムが入院しているかどうか確かめなさい。受付に行って聞いてみると、ハイラムは確かに入院していました。何週間も経ち、入院していました。病室に行ってノックをしてドアを開けました。すると全く予期せぬ光景が目に飛び込みました。風船が部屋中至るところに飾られ、壁には誕生日おめでとうお父さんと書かれた大きなポスターが貼ってありました。ハイラムはベッドに座っていました。家族も一緒でした。ハイラムは言いました。モンソン兄弟、どうして今日が私の誕生日だと分かったのですか？私は黙って微笑みました。メルキゼデク神権を持つ息子たちは、ハイラムの周りに集まって神権の祝福を授けました。涙が頬を伝い、笑顔で感謝し、優しく抱き合いました。それから私は、ハイラムの耳元でそっと言いました。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくると主が約されたのを覚えてはいないのですか？時は絶えず流れます。しかし義務は常にやってきます。減ることはありません。恐ろしい戦争もいつかは終わりが来ますが、魂を勝ち取る戦いには終わりはありません。皆さんに、私に、あらゆる場所の真剣者に、主の御声がラッパのように響き渡ります。その声を繰り返しましょう。それゆえ、今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。自分の義務を学んでください。義務を果たせるよう常にふさわしくあってください。義務を果たすときに主の模範に従ってください。義務を果たすよう召されたとき、主はこうお答えになりました。父よ、あなたの御心が行われ、栄光は常しえにあなたのものでありますように。私たちもそのように言えますよう、イエス・キリストの御名によって、へりくだり、お祈りします。アーメン。タバナクル合唱団の放送は、明朝9時半から10時です。日曜午前の部会は、その直後に始まります。今晩、美しい音楽を提供してくださった、ブリガムシティのメルキセデク神権者による聖歌隊に感謝します。愛する預言者、ゴードン・B・ヒンクレー大官長が、この部会の最後の話者となります。ヒンクレー大官長のお話の後、聖歌隊が、取り巻く闇の中を歌います。閉会の祈りは70人の W. クレイグ・ズウィック長老です。ヒンクレー大官長。
Brethren, you look like a shirt-sleeved priesthood.
兄弟たち、皆さんが白い服を着た神権者がここにいることを 本当に嬉しく思います。なんと素晴らしい光景でしょう。カンファレンスセンターが聴衆で埋め尽くされており、私たちの言葉が世界中に届けられています。おそらくこれはこれまでで最大規模の真剣者の集会ではないでしょうか。兄弟たち、皆さんが今晩出席できたことを嬉しく思います。最近テレビでブリガム・ヤング大学の男性コーラスのコンサートを聞きました。立ち上がれ神に仕える男性たちよという感動的な曲を歌っていました。1911年にウィリアム・P・メリルが書いた歌で、編曲されて私たちの教会の賛美歌にも収められています。この歌詞はチャールズ・ウェスリーらが作ったイギリスの古い賛美歌の趣旨を踏まえて書かれたものです。次のような歌詞です。神に仕える男性たちを立ち上がれ、つまらぬことは脇に置け、心も魂も思いも力も捧げて王の王に仕えよ。神に仕える男性たちを立ち上がれ、結束し一つの群れとなれ、兄弟愛で結ばれて働き、罪の時代に幕を閉じよ。神に仕える男性たちを立ち上がれ、教会はあなたたちを待っている。使命を果たす手を必要としている。立ち上がって教会を大いなるものとなせ。神に仕える男性たちを立ち上がれ、主が歩まれた道を歩め。人の子の兄弟として立ち上がれ、神に仕える男性たちよ。兄弟たち、聖文は私たちの生活にとても容易に当てはめることができます。例えばニーファイはイザヤ書から引用してこう言いました。おお、あなたは私の戒めに聞き従ったらよかったものを。そうすればあなたの平安は川のようで、またあなたの義は海の波のようであったであろう。リーハイの言葉は真剣を持つすべての男性、少年に対する明快な呼びかけです。リーハイは確信を持ってこう語りました。目を覚ましなさい、息子たちよ。義の武具を身につけなさい。あなた方を縛っている鎖を振り払い、暗闇を抜け出て、地から立ち上がりなさい。今夜ここに集った大勢の皆さんの中で、大人でも子供でも生活を改善することのできない人は一人としていません。そして皆改善する必要があります。何しろ私たちは神の神権を持っているのですから。アロン神権を受けている少年であれば、天使の働きを行って人を導き、指導し、祝福し、守ることができます。なんと驚くべき素晴らしいことでしょう。メルキゼレク神権を授かっている人であれば、永遠の力が備わった王国の鍵を与えられています。主はその御手を使徒たちの頭の上に置いたときに、これらの力について語られました。この神権にはふさわしくなければならないという大きな義務が伴います。汚れた思いを身に任せてはいけません。ポルノグラフィーに関わってはなりません。どんな形であれ虐待の罪を決して犯してはなりません。そのようなものを捨て去らねばなりません。神に仕える男性たちよ、立ち上がってこれらのものを捨て去ってください。そうすれば神は皆さんを導き支えてくださるでしょう。イザヤはこう言いました。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし助け、我が勝利の右手を持ってあなたを支える。若い男性の中にはだらしのない服装をすることに喜びを感じているような人がいます。これは神の真剣に聖任されている人のすることではありません。言葉遣いも服装に合わせて 変わることがあります。また主の皆をみだりに唱えて神を冒涜する人もいます。神ははっきりとこれを禁じておられます。これから話すスペンサー・ダビル・キンボール大官庁の話は聞いたことがあると思いますが、あえてもう一度お話しします。キンボール大官庁は病院で手術を受けました。若い男性の看護師が担架に乗せて運んでくれました。エレベーターに乗る際にこの看護師は担架をぶつけ、主の皆をみだりに唱えたのです。キンボール大官庁は朦朧とする意識の中で言いました。どうかやめてください。あなたが口にしているのは私の主の皆なのです。凍るような沈黙の後、その若い看護師は押し殺したような声で囁きました。申し訳ありません。私が非常に心配しているもう一つの事柄に注意を向けてほしいと思います。啓示の中で主はできる限り教育を受けるようこの民に命じられました。しかし困った傾向が見られます。教会教育理事長のロルフ・カー兄弟から聞いたところによると、アメリカ合衆国では女子の高校卒業率が 73% 近くであるのに対し、男子の高校卒業率は 65% だそうです。女子に比べて男子の方が中退者の割合が多いということです。高校卒業後すぐに大学に進学する人の割合は男子が約 61% であるのに対し、女子は 72% です。1950年には大学入学者の 70% が男性で 30% が女性でしたが、2010年までには男性が 40%、 女性が 60% になると予想されています。大卒者の数は1982年以降、また修士号取得者数は1986年以降、それぞれ毎年女性の方が男性よりも多いという結果が出ています。この結果から明らかなのは、より高い教育を受けようとする姿勢の面で男子よりも女子の方が勝っているということです。そこで若い男性の皆さんに申し上げます。立ち上がって身を引き締め、教育の機会を活用してください。皆さんは自分よりはるかに高い教育を受けた女性と結婚したいですか？釣り合った首輝きという言葉がありますが、これは教育のことを言っているのだと私は思います。しかも教育には教会で奉仕する能力を高める力があります。何年か前の調査によると、高い教育を受けている人ほど信仰が強く、宗教的な活動にも積極的に参加しているという結果が出ています。私は以前ポルノグラフィーについて語りました。これはいとも簡単に陥ってしまう非常に立ちの悪い中毒です。この中毒の犠牲者からの手紙を読みましょう。誰にも話すことのできなかったことをあなたに打ち明けたいと思います。私は35歳の男性です。大人になってからの大半の時期をポルノグラフィーに溺れてきました。あまりに恥ずかしいことなので認めたくないのですが、どの面から見てもアルコール中毒や薬物中毒と同じような症状があります。私がこの手紙を書くことにしたのは、ポルノグラフィーを避けるようにという会員たちへの勧告を教会でさらに徹底してほしいと訴えたかったからです。この手のものを初めて見たのは子供の時でした。年上のいとこに性的ないたずらをされた時、ポルノグラフィーを使って興味をかきたてられたのです。このように子供時代に性的なものやポルノグラフィーにさらされたことが現在の中毒の根底にあると私は思います。 皮肉なことに、ポルノ産業を支えている人たちは表現の自由だと言います。でも私には自由などありません。選択の自由を奪われています。未だにこの中毒を克服することができないのですから、私はこの中毒に縛られており、逃げることができそうにありません。どうかお願いですから、教会の兄弟たちに訴えてください。避けるだけではダメです。ポルノグラフィーの類をすべて生活の中から一掃するよう訴えてください。本や雑誌など形のあるものだけでなく、家庭にあるケーブルテレビの映画チャンネルのスイッチも切る必要があります。多くの人がケーブルテレビを視聴しており、有害な画面はスクリーン機能で遮断できると言いますが、実際には遮断できないのです。ポルノグラフィーや性の盗撮は日常生活にあまりにも溶け込んでいるため至るところに見受けられます。道端やゴミ捨て場にポルノ雑誌が捨ててあるのを見かけたことがあります。子供たちにこのようなものがどれほど有害か説明し、そのようなものに出くわしても見ないように教える必要があります。最後になりますが、ヒンクレー大官長、どうかこのひどい苦しみから抜け出す勇気と力が得られるよう、私や教会にいる私のような人のために祈ってください。署名は控えます。どうかご理解ください。正しく使う限りコンピューターは素晴らしい道具です。しかしポルノグラフィーや有害なチャットルームなどのそのようなものにつながる可能性がある場合や、その他悪い習慣や悪い考えを助長しかねないような場合には、十分に自制していつでも電源を切れるようにしなければなりません。主は言われました。あなた方はあなた方の間にある罪悪を清めなさい。私の前に自らを清めなさい。これらの言葉の意味を取り違える人などいないでしょう。主はさらに言っています。その元素は神の幕屋である。まことに人は神の幕屋すなわち神殿である。そしていかなる神殿でも汚されると神はその神殿を滅ぼすであろう。誤解の余地はありません。この世で授かった肉体を大切にし、肉体にとって有害なものを避けるよう主ははっきりと言っておられます。主は私たち一人一人に大きな約束をしてくださいました。このようにおっしゃっています。あなたは謙遜でありなさい。そうすれば主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き、あなたの祈りに答えを与えるだろう。さらにこうもおっしゃっています。神はその聖なる御霊によって、すなわち聖霊の言い尽くせない賜物によって、世界が存在するようになって以来現在まで示されたことのない知識をあなた方に与えてくださるだろう。私たちは皆救い主の生涯を研究し、その言葉や行いに習うべきです。同様に預言者ジョセフ・スミスの生涯についても研究してください。誰もが自分のなすべきことについてジョセフの模範から多くを学べるはずです。兄弟たち、これらの永遠に変わらぬ特質には誠の価値があることを証しします。生活を改善しようと努力するならきっと成果があるでしょう。愛する兄弟たち、皆さんの上に神の祝福がありますように。これらのことをへりくだり感謝を込めてイエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。
our Holy Father.
私たちの聖なる父よ、私たちがあなた様を愛していることをあなた様はご存知です。私たちはこの世界中にある結ばれた今晩結ばれた定員会の兄弟たちです。そして今日今夜預言者の言葉を聞くことができました。私たちの心はまた霊はお父様に調和しています。またこの美しい音楽が私たちの心と霊を開いてくださいました。私たちは全てのものが理解する言葉によって結ばれています。その言葉とはお父様の聖なる御霊です。お父様、私たちは生きる預言者に感謝いたします。今夜彼らから教えを受けることができました。真剣を持つ兄弟として私たちを祝福してください。私たちの愛する預言者のゴードン・B・ヒンクレ大官庁の模範に従うことができますように。そして彼と同じように私たちも霊的に養いを受けることができますように。モンソン艦長やファウスト艦長からの養いも受けることができますように。私たちが彼らが教えてくれた教えを心から受け入れることができますように。また同様に十二使徒定員会の会員の方々からの霊的養いも受けることができますように。また御子イエス・キリストとその贖いというこの世界において最も偉大な賜物を受け入れることができますように。そして私たちが真剣を持つ者としてみんな等しくその責任を果たすことができますように。私たちがビショップや若い男性のアドバイザーを支えていくことができますように。またお父様の御霊が私たちすべての家庭に降り注いで若い兄弟たちの心が強められますように。私たちは真剣の素晴らしい徳がこの世界にあって旗印となるように願っています。私たちの心がこれからもお父様の教えに調和することができますように。へりくだりこのことをイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。